瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市役所子ども未来課中島さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回ちょっとお話で聞かせていただけるのがですね、瀬戸市で創設されました子どもの今未来応援基金というものでしょう、なんですけども、リスナーの皆さんはこれご存知ですかね。急速な少子高齢化が進みまして、核家族化や地域におけるつながりの希薄化で、児童虐待の顕在化、子ども若者そして家庭を取り巻く環境というのがもう本当大きく変化していると、これはまあちょっと実感している方々も多いと思います。そんな状況のもとですね、瀬戸市の未来を担う子どもそして若者を支援するために、創設された基金、新しく創設された基金なんです、ね、この基金について伺っていこうかと思います。はい、改めましてお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの瀬戸市子どもの今未来応援基金、これについてのご説明をお願いします。
はい、瀬戸市の子ども若者一人一人への支援のため、皆様からの寄付の受け皿として創設したものが瀬戸市子どもの今未来応援基金になります。子ども若者が切れ目のない支援を受けることで、それぞれの夢それぞれの自立に向かって健やかに育つことができるように、この基金を活用していきます。
なるほど。その瀬戸市の、現状といいますか、
はい、
いろいろ、資金の面とかいろんなことあると思うんですけども、その中でその子どもの今未来応援基金のこの使い道とか目的っていうもの、なんとなく見えるんですけども、詳しく教えていただくことはできますか今。
はい、瀬戸市の現状につきましては、子どもの貧困率が 7.1%、
はい、
一人親世帯の子どもの貧困率が 50.2%、
はあ、
児童虐待相談対応件数が949件、要保護・要支援児童等の数が、常時60人から70人を見守っております。そして令和2年の、子ども若者相談の相談者数は1330人になっております。コロナ禍でこれらの値がさらに上がっているのかもしれません。そんな状況に置かれる子ども若者を支援・応援していくために、この基金を立ち上げました。具体的な使い道としては、子育てに困難を抱える家庭に対する紙おむつや食品等の生活必需品購入費用、子どもの送迎や預かりにかかる費用、若者の継続的な学びへの支援など、子ども若者を支援していくことに加え、子ども若者が企画実現する活動など活躍を応援するために活用していきます。また、市の把握分にはなりますが、瀬戸市には子ども食堂、子どもの居場所などの数が、現在12箇所あり、今でも増加しております。需要度が増すこれらの活動への支援にも、今後活用していきたいというふうに思っております。
この先ほど数字で上がっていたその相談者数が1330人、
はい、
虐待も949件、貧困率が 50.2%、 結構高いという印象を受けたんですけども、
はい、
これ全国的に見てもどうなんですかね。
そうですね、全国的に見ても非常に高い数字で、はい、あると思います。
そうなんですね。じゃあ本当に意義のあることになってきそうですね。
はい、
このいつから寄付を受け付けていらっしゃるんでしょうか。
はい、今年の3月から寄付を受け付けております。10月1日現在の寄付数は、個人様から30件、企業や団体様からは7件ありました。あくまでも令和3年度のみの活動ではなく、今後も続けていく活動になっております。
すごく胸がグッときました。こんなにたくさんの方がこの活動に対して支援をしてくれているっていうのが、そうですか。どうやってこの寄付申し込みがいいんでしょうか。
はい、ご寄付の申し込み方法は、個人様からのご寄付と企業や団体様からのご寄付の2つに分かれます。個人様からのご寄付はインターネット専用サイトによる申し込み方法と、寄付申し出書による申し込み方法の2通りがあります。企業や団体様からのご寄付は、寄付申し出書による申し込み方法があります。
はい、
いずれも詳しくは市のホームページで、瀬戸市子どもの今未来応援基金と検索していただくと載っております。 何かご不明な点などございましたら、瀬戸市役所子ども未来課にお問い合わせください。
はい、そうですよね。やっぱりその、まあ、定型文のようによく言いますけども、その子どもがこれから日本を背負うんやっていうふうに言ってるけど、今の子どもを支えれなかったらやっぱそれはできないですもんね。
はい、
うん、本当にそういう意味では必要な活動ですよね。まあ、そうなってくると、こう毎年継続して寄付したいという方も出てくると思うんですけども、それはどうしたらいいんでしょうか。
はい、毎年の継続的な、寄付をご希望される場合は、寄付申し出書の継続サポーターを希望しますという項目にチェックをしてください。うん、その項目にチェックしていただきますと、毎年度寄付のご意向を伺う案内文を送付いたしますので、毎年継続的に寄付することができます。うん、ご寄付額の変更、中断もご自由に行うことができますので、ご安心ください。
ああ、なるほど。じゃあその、その思いがあって、もうその例えばこう定額やったりした場合、なかなかできないところも、その自分の状況によって変えることができるということなんですね。
はい、そうです。
あ、まあ、その寄付することによってのメリットみたいなのは何かありますか。
はい、寄付することのメリットとして、まず大前提は、瀬戸市の子ども若者の、今と未来を応援することにより、地域のために大きな貢献をすることができます。うん、地域の、子ども若者との絆を深めることができて、そして将来一緒に働く可能性のある仲間への支援にもつながります。うん、また、個人様と、企業や団体様へのメリットとしては、税制優遇措置を受けられることです。うん、個人様は、寄付金をふるさと納税として扱うことができます。企業や団体様は寄付金額を損金算入することができます。うん、これらの税制につきましては、詳しくは税務署や税務担当にご確認の方をお願いいたします。またご参考として、企業や団体様につきましては、企業名等を積極的に発信、そして PR したり、子ども若者の声を直接聞くことができる場を設けることも考えております。
ああ、なるほど。ああ、それはいいですね。すごく次回にその子どもたちといいますか、はい、若い人たちと、接することで、その企業の活性化につながっていくというメリット、また個人でいくと、その今もおっしゃってましたが、ふるさと寄付金、ふるさと納税として扱っていただけるという部分、なんかこういったことで、その個人自分たちのメリットみたいなことを言うといやらしく思う人もいるかもしれないけど、それってやっぱ違いますよね。
はい、違います。
うん、やっぱちゃんとこう継続的にやっていくためには、どちらにとってもウィンウィンなことにならんといかんと思いますんで、
はい、
うん、これはすごく大事だと思いました。うん、
はい、
ありがとうございます。じゃあ最後に一言お願いいたします。
はい、すべての子ども若者が、思いやりの心を持って、そして心身ともに健やかに成長し、自立して社会に羽ばたいていくことが望まれる一方で、貧困や、虐待、引きこもりなど、抱える困難が大きい子どもについては、その社会的自立に向けた支援が必要となります。子ども若者の、今と未来が、生まれ育った環境に左右されず、心身ともに健やかに育成され、その、教育の機会の均等が保障され、子ども若者一人一人が夢や、希望を持つことができる、そんな子どもの、最善の利益のために皆様に、お力添えをいただきたいです。何卒ご寄付にご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この放送聞かれて興味を持たれる方出てくると思うんですけども、そのどちらに問い合わせといいますか、ご連絡させていただいたらよろしいでしょうか。
はい、瀬戸市役所の、子ども未来課にお願いいたします。
はい、お電話番号も教えてもらえますか。
はい、0561-88-2635 になります。
0561-88-2635番。いや、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸市役所子ども未来課中島さんのお話を伺いました。